ネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通東亜ピクチャーズ担当橋本舞さんにスタジオにお越しいただきましたよ。橋本さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう先にちょっと種明かししますけれども、映画を好きなリスナーの皆さん、お待たせしました。あの作品を紹介していただけるようですよ。さあ橋本さん、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか？
はい、5月27日金曜日公開となりますトップガンマーヴェリックです。
待ってました、はい、ものすごい私の周りでも盛り上がってます、
はい、
いつも盛り上がるのは本当に映画が好きな、メンバーとね盛り上がるんですけど、今脇に湧いているのは久しぶりに映画館行くれという世代と、久しぶりに見ようと思って出してきたら VHS やってんとか、ね、もうなんかその前のトップガンの作品に熱狂した世代の方たちが、はい、もう久しぶりに映画に燃えてるというのでものすごい話題になってますよね。
はい、前作が、1986年なので、36年ぶりの最新作ということになります。
36年経って、はい、こう最新作がこうまた私たちの元に届けられるということで、これだけ盛り上がるっていうのはやっぱり最初の作品の、まあ、素晴らしさもありますし、主演が変わらないという強さはありますよね。
そうですね、もういつまでたってもトム・クルーズ若いと言いますか、もうイメージが変わらない人なので、だからこそこう実現し得たこうさ企画なのかなというふうにも思いますね。
いや本当に今チラシやねパンフレットを橋本さんに持ってきていただいたんですけど、一作目というぐらいトムさんも変わってない気がしますね。まあちょっとあんまり近づいてみるとちょっと優しくなったなっていう目元がね、
はい、
優しくなったなと思いますけれどもこれパッと見だと本当一作目と今作との差がわからないぐらい主演のトム・クルーズさんのトム様のかっこよさが際立っていますけども、はい、さあ待ちに待ったトップガンマーヴェリック、一体どんな作品に仕上がったのでしょうか？
はい、本作なんですが、まあ、36年ぶりの、最新作となりますが、まあ、物語のスタートは、今回トム・クルーズ演じる主人公のマーヴェリックが、トップガンに教官として戻ってくるところからお話がスタートしまして、
はい
はい、で今回過酷なミッションに立ち向かわなければいけない、教え子、若い世代ですよね、若い世代をこう教えることになるんですけれども、結構こう前作とかでもそうだったと思うんですけど、マーベリックってちょっと型破りと言いますか、
だいぶね、
はい
、はい、でもそこが、ね、女性はキュッとするんですよ。ちょ
っ
と
かっこいいポイントではあるんですが、ちょっとそういう型破りなこう指導と言いますか、そういうところにちょっとやっぱり教え子たちはついていけないというか、
はい、
よくある今の現代っ子じゃないですけれど、やっぱりそういう節もありますので、
教官になってもちょっとやんちゃな雰囲気は残ってるっていう感じなんですかね。
そうですね、こうやっぱりこうなんていうんですか、無理難題と言いますか、こう無茶をいやこうやったらできるよみたいな感じで言うものの、こう教え子の生徒たちからしたら、本当にできるのかみたいな、ちょっと疑う節とかもあったりして、
はい、
ちょっとそういう教え方にちょっとついていけないなっていうところもあるんですが、その生徒たちの中に前作にも出てきてましたグースというキャラクターがいるんですが、
はい、
その前作では訓練中に亡くなるというような、設定なんですが、そのグースの今回息子がそのたまたま教え子の中にいてまして、
はい、
でその、息子とその、息子はもちろんその自分の父親が亡くなったのはマーヴェリックのせいだってちょっと思っているところっていうのはもちろんあるので、ちょっとその反発し合うんですけれども、そこからいかにどうしてこう酷なこうミッションに立ち向かっていくのかっていうところを今回描いた作品になっております。
新たなドラマ、そして、 人間味のあるそのドラマに対し立ち向かっていくミッションと、もちろん空で戦う立ち向かっていくシーンも満載ってことですよね。
そうですね、もうやっぱりこう、もちろん36年前のあの映像も素晴らしいんですけれども、うんうん、やっぱりこう2022年の今だからこそこう成し得たこうやっぱ迫力といいますか、そういうものもありまして、でかつやっぱりそういう作品ってやっぱ CG 使ってるのかなって思う方ってたくさんいらっしゃると思うんですけど、
思う方たくさんいらっしゃると思います、
は
い、
なんですけどやっぱりここはトム・クルーズで、
トム様、
はい、やっぱり CG なしで限界突破をするっていう
信じられないですよね。36年ぶりの新作ですよ、はい、あのかっこよさだけは僕保っといたから、あとみんなでどうぞっていうわけじゃないんですよねすそれは全て自分の体で、
はい、今回はあの CG なしっていうのが一つ売りになってまして、実際に役者たちにも今回戦闘機に乗ってもらって、で、
はい、
でそれをあの実際に撮影をしているっていうのがあって、で今回はあの、まあ、戦闘機に IMAX のクオリティカメラ6台を搭載して撮影を行っているので、まあ、かなりこう臨場感あふれる映像になっていて、うん、で例えばなんですけど、こう急降下があれば急上昇も、まあ、戦闘機なんであるんですが、その急上昇する時が、まあ、ほぼ垂直に近いような状態でこう戦闘機が上がっていくような場面があるんですけど、うんうんうん、もうその時ももちろん役者たちは実際にそれを体験してすごい重力がかかっている状態なので、
はい、
もうスクリーンに映し出される顔がもうなんていうんですか、歪むじゃないですけど、すごい重力に耐えてるっていうのが、
それこそ
目に見えてわかるっていう、
CG じゃないっていうリアルにわかるところかもしれないですよね。
なんかもうその大きい映画館のああいうスクリーンで見てると、自分もこう力が入ってしまうくらいの、こうなんていうんですか、その重力感を感じられるちょっと映像になってまして、
それは、36年前の作品との大きな違いかもしれないですね。
そうですね、やっぱこの そこから36年をこう経たならではのこう映像のやっぱりこう、まあ、美しさもありますし、
はい、
クオリティの高さっていうのもありますし、よりこうリアルに体感できる映像になったかなというふうに思ってます。
ということは、その役者も実際に戦闘機に乗っているわけですけれども、はい、私たちがこう映画館に見に行っても戦闘機に乗っているようなこう体感を味わうことができるっていうことですか？
そうですね、もうあの私も作品を初めて今回見た時に、その戦闘機がこう、まあ、飛行するシーンとかずっと見てると、
はい、
思わずこう何て言うんですか、自分の手をギュッと握ってしまうぐらいなんか緊張すると言いますか、なんかそういったこう一体感があってすごい映画だなと思って、
も
う なんとも言えないこうアクション、まあ、スカイアクションですよね。
うん、
そういった場面もすごく楽しい映画だなというふうに思って、
はあ、これ私の周りで本当に盛り上がっている方たち、なんかあの私の呼び方がいつもケイちゃんって呼んでいる、まあ、ダンディーな方たちがケイちゃんって呼ぶトップガンねっていうなんかルンルンっていう感じになっていて、あ、本当に心から楽しみにしているんだなというのが伝わってきて、まだ見ていないのに、そのまあ前作の興奮も思い出しながらどうなってるんだろうってい もう目がキラキラしているんですけど橋本さんなんかはそれこそ36年前なので前作にこう震えたという経験ではないですよね。
そうですね、リアルタイムではもちろんなくて、でそれこそあの前作 あのオープニングでかかっていたあのデンジャーゾーンをなんかラジオとかで聞くぐらいで、実際よく聞くけど何の映画で使われてるんだろうぐらいの感覚でいたんですけれど
なるほど、
でもやっぱり36年前の作品といえばこうみんながそう熱を上げるっていうのは、それだけやっぱりすごい作品なんだなっていうふうに思って、でやっぱりこう改めて見てみると、
うん
うん、やっぱりその興奮というか、その映画アメリカならではのこうエンターテインメントといいますか、
はい、
なんかそういうものがすごいギュッと詰まった作品なので、
うんうん、
まあ、ここまでずっと36年経ってもそう熱を上げてくださる方がいたりとか、まあ、その36年経っても経ってこう新作が公開されるっていうところでも、
うん、
なんていうんですかね、すごくこう色褪せないエバーグリーンな作品なんだろうなというふうにはやっぱり思いますよね。
うーん、 で、まあ、その間にトム様がそれこそ、はい、CG なしでさまざまなスタントを、はい、若手が追いつかないぐらいのスタントをずっと続けてきているっていう、そこでそのトム・クルーズの映画という魅力が全く衰えていないというところもありますし、で30何年前に青春を感じた作品が同じ役者でって言った場合に楽しみな部分とちょっと怖い部分って本来あって当たり前じゃないですか。でもね、もう楽しみが爆発しているっていうところがやっぱり今回の作品の醍醐味で、見にその行けた関係者の方たちとか、まあ少し先にっていう方とかはもう何だろうな、年上の方たちってなんていうの、泣けるシーンじゃないところでね結構泣くみたいななんだろう、これをずっと心に持ってたみたいな、なんかすごくスイッチが入るみたいで、なんかその話を聞いてて私もすごい なんだろう、わかんないけど感動っていうだから思っていた以上にすごく幅広い世代に、全くだから前作を知らない人でもエンターテインメントとして楽しめるし、もちろん前作を知っている人を予習していた人には素敵なサプライズの贈り物もあるような展開もあると思うので、はい、もう映画館早めに行って感動したし、もう一回 G を体験し2回3回とね足運ぶ人多いでしょうね。
やっぱり若いこう世代の方にはこうそのなん、まあ、体感するこう劇場で体感する映画としてこう、うん、新しいこう楽しみ方があると思いますし、でそれこそ先ほどちょっとまあ、リアルタイムで前作を見られてた方っていうのは、はい、まあ、今回前作へのオマージュっていうのもやっぱりところどころあるので、
最高、
あもしかしてこのシーンとか
最高、
なんかちょっと心震える瞬間があったりだとか、
うんうんうんうん、
で実際に、まあ、今回先にご覧いただいた関係者の方で、まあ、40代後半とか、まあ、それ以上の方の方がこう劇場を出てこう様子を見ていると、
うん、
もう目を潤せて、うん、もう言葉にならないっていう、ちょっと胸いっぱいでみたいな感じですごいこう満足そうにこう帰られていくっていうのがあったので、
うん、
もう本当に何とも言えない作品なんだろうなというか、
期待値を超えていくから感無量になるんですよね。
そうですね。
へえ、そっか、橋本さん知らないけど、私は幼い頃にやっぱ若干トップガン世代、まあその大人で夢中になったっていう世代ではないですけど、ジャンパーとかジャージ下にゴムが入ってるやつをギューって締めて、はい、ちょっと膨らました状態で、はい、トップガンとか自転車にものすごい前のめりに乗って、はい、バイクみたいにしてトップガンとかなんかねトップガン風みたいなのをやって、うん、あかっこいいかっこ悪いとかっていう遊びがあったぐらいブームだったんですよ知らないでしょ、
まあね、前作その MA1 とかがやっぱすごいこうバイクもですし、
はい、
すごいやっぱ大ブームになってやっぱこうカルチャーを一つ築き上げた作品だと思うので、
うん、
まあ、音楽ももちろんそれこそデンジャーゾーンとかもすごい人気の楽曲でしたし、で、
ね、
でまあ、今回も主題歌が今回はレディー・ガガが主題歌を担当してまして、
はい、
またその前作のデンジャーゾーンとはまた違うこうなんていうんですかね、もう本当に壮大なバラードなんですよね、レディーガガの主題歌が。それが余計にこう映画をこう胸熱なものにしていて、もうなんか余計もう見終わった後にはぁ、
もう楽しみでしょうがない、
もう見たみたいな気持ち
に、もうなんか見た後はそれこそ感無量になってはぁってうるうるしてそうなので、見る前に橋本さんと喋れて本当に良かったです、めちゃくちゃ楽しくってそしてものすごい楽しみです、
はい、
もう皆さんチェック済みだと思いますけども、改めましていつからどちらの映画館でしょうか。
はい、5月27日金曜日より、OS シネマズミント神戸、 OS シネマズ神戸ハーバーランド、109シネマズハット神戸、他にて公開となります。
ぜひ皆さん映画館に足を運んで G を感じていただきたいと思いますさあ、興味シネマ情報、本日は新ツートアピクチャーズ担当橋本舞さんにトップガンマーヴェリックご紹介いただきました。橋本さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
今夜のシネマクエストラジオ後半ではお便りを紹介しようと思います。前半はねもうちょっとトップガンで盛り上がって熱くなってしまったので、その気持ちがリスナーさんに届いていたのか、トップガン楽しみですというメッセージも実は番組にたくさんいただいています。どうもありがとうございます。大阪市生野区の沢田美希さん、ありがとうございます。けいちゃんこんばんは。こんばんは。ようやく公開が近づきましたね。トムおじさんの魅力満開になるのでしょうか。楽しみにしています。おっと、ジェネレーションギャップを感じます。トム様をトムおじさんと呼ぶ世代、いいですね。トムおじさん今回もかなり暴れているようですよ。ぜひね、沢田美希さんも映画館で楽しんでくださいね。東京都よりラジオネームトラさん、ありがとうございます。けいちゃんこんばんは。はい、こんばんは。映画番組なのに映画以外の話をしているオープニングトーク大好きです。これからもやめないでくださいね。よかった、いつもドキドキしているんですよ。トップガンとうとう今度こそやっと公開ですね。そうなんです、じらされちゃいましたよね。名曲リンジャーゾーン、この曲を聴くとテンションが上がる世代としては絶対に見たい映画です。本当にそうですよね。映画の名曲ってたくさんありますけれども、流れた瞬間に映像がバーンと壁一面に見えてくるというね、このリンジャーゾーン聴けるんでしょうか、映画館でどうなんでしょうか。楽しみにしたいと思います。神戸市スマークのラジオネームアンさんからいただきました。初めてメールします。アンさん、はじめまして、メールありがとうございます。一作目のトップガンをリアルタイムで見ました。再びトム・クルーズの出演で続編が見られるだなんてワクワクします。久々にスクリーンで見ようと思わせてくれました。そうですよね、もう映画館で大きなスクリーンで見るしかない。本当に久しぶりに映画館に行こうと思っています、というそんなメッセージたくさんいただいています。シネマクエストラジオは映画は映画館でという思いを核に置いてお届けしているのでね、とても嬉しいメッセージです。そして初めてのメールをありがとうございます。神奈川県大和市、ラジオネームアントニオジュニアさん、ありがとうございます。こんばんは。毎週ラジコで拝聴させていただいています。あ、神奈川から聞いていただき、どうもありがとうございます。週に1本は映画を見るようにしているので、いつも見る作品を決める際の参考にさせていただいています。今週はいつも以上に興味深い内容で楽しかったです。皆さんにお伝えしてるんですけれども、シネマクエストラジオはたくさん届いているメッセージをぎゅーっと数ヶ月分まとめてご紹介していますので、あれ、何ヶ月か前に私が送った、僕が送ったメッセージに似ているなと思ったら、ラジオネームが一緒だときっとあなたのメッセージですよ。ちなみにアントニオジュニアさん、4月にいただいたメッセージです。どうもありがとうございます。寒暖の差の激しい季節ですが、これからもお体大切に頑張ってください。はい、けいちゃんも寒暖の差ほとんど乗り切ってね、5月を迎えていますありがとうございます。大阪府枚方市の北井のりよしさん、どうもありがとうございます。毎週とても楽しく聞かせていただいております。流浪の月ですが、今遅ればせながら原作を読み始めました。ところで今週さっき読みシネマ情報のコーナーで紹介されたマイスモールランド、新通の岡本さんの解説がめっちゃうまいのか、とっても見たくなりました。ぜひ劇場に足を運びたいと思っています、と少し前にメッセージいただきましたね。そうですね、映画を選ぶ基準に好きな俳優さんが出ているとか、好きな監督さんだとか、予告編で心が躍った とかいろいろあると思いますけれどもね、シネマクエストラジオの先読みシネマ情報を聞いて思わず見たくなった、そして素敵な作品に出会えた、そんなことがたくさんお届けできていたら嬉しいなと思いますよ。素敵な出会いになってくださいね。続きまして、兵庫県尼崎市、ラジオネームこうさん、ありがとうございます。4月28日の放送を聞いてメッセージです。ラジオ関西の佐々木ディレクター、いい映画紹介もできるんですね、かっこ失礼、でも B 級映画の紹介の方が好きですなるほど、佐々木ディレクターにしっかりと伝えておきましょう。もうすぐ今年も半分終わってしまうので、今年はアホデミー賞を開催してほしいです。皆さんの一押し映画教えてほしいです。また嬉しいメッセージですね。映画好きが集まり、勝手に好きな映画を選ぶという、神戸アホデミー賞、またね、番組やイベントで開催できたらいいなと思います。その際はぜひ楽しんでくださいね。神戸市中央区の葉月さんからいただきました。毎週楽しく聞かせていただいています。ゴールデンウィークは久々に映画を楽しめました。日常が戻ってきた感じがしますね。これからもたくさん良い映画を見たいので、良作、良い作品の紹介よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そうですね、ゴールデンウィークはいろいろなところにお出かけされた方も多いと思いますし、映画館でゆったりと映画をご覧になった方も多いと思います。あ、こんな日常だったなぁなんて思いながらね、またこのコロナの間に出会った作品ももちろんですけれども、映画館で出会う作品って本当に人生に残る作品との出会いになると思いますんでね、ぜひお時間を見つけて映画館に足を皆さん運んでください。ラジオでもトラさん、実はですね、もう一通いただいていまして、佐々木ディレクターにメッセージです。セルビデオといえば佐々木師匠、バックトゥーザフューチャーとかローマの休日をコレクションしていた私、僕と違いトラさんですね。お小遣いをわけわからん映画に注ぎ込む佐々木師匠、さすがです。もう師匠と呼んでいらっしゃるんですね悪魔のゴミゴミモンスター、これは佐々木ディレクターが番組で紹介した作品です。探してみたんですが、やはり DVDかツタヤディスカスしかないみたいで、サブスクでは見れないようですね。気になるけどどうしようかな。探して届かないからこそ見たい、そう思うのが悪魔のゴミゴミモンスター。ぜひとも皆さん、トップガンマーヴェリックは映画館で、そして悪魔のゴミゴミモンスターはご自宅でお楽しみいただきたいと思います。たくさんのメッセージいつもありがとうございます。ぎゅっとまとめてお便り紹介のコーナーでした。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら、cinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。